皆さんお疲れ様です。からです。こちらの番組は中高生と大人の本音をつなぐラジオ番組というコンセプトでお送りしています。主に10代の学生からいただいたお悩み相談にお答えしておりますので、もし相談があるよという方は私のインスタグラムの DM に相談内容を送っていただければなと思います。というわけで早速本日のメールを紹介させていただきます。自分はあがり症で、発表や人前で話す時など緊張して声が震えたり、息が苦しくなって詰まってしまったり、変な声になったりしてしまいます。どうしたら治るのか教えてほしいです、というメールをいただきました。ありがとうございます。そうだ、私の方でちょっと一つねお伝えしておきたいのが、今回メールをいただいた子もそうなんですけど、私に相談メールを送ってくれる子の中には何度か繰り返し相談を送ってきてくれているっていう子がいるんですけど、みんなね本当に口を揃えて何度もすみませんとか、いつもすみませんみたいな感じで言ってくれるんだけど、みんな本当に若いのにありがとうねねぎらってくれてありがとうって思うんですけど、本当にそういうふうに思う必要はなくて、というのも私ってこう皆さんからいただいた相談内容に対して結構私のこう素直な気持ちというか、割とこう本当の気持ちをお伝えしているっていうところと、まあ私の経験がね少しでも、まあ、役に立てばくらいの感覚でお話ししているので、なんだろうな、みんなにそれを見て、あ、こういう人もいるんだっていうふうに思ってもらえたら、もうそれだけで結構十分で、なので私がどの相談内容に対しても思っているのが、私の、まあ、言葉とか考えとかっていうのが必ずしもこうしなきゃいけないっていうものだとは思ってほしくなくて、例えばやっぱりねこのメールの内容だけだったら伝えきれないことだってあると思うし、やっぱりそういう中で私がこうちょっと違う感じでこう話を進めちゃって返信をしてしまうことも起こると思うし、起こってると思うんだよね。うん。ってなった時に、なんか大事なのは私が大人だからとか、なんかこうそれっぽいこと言ってそうだからそれが正しいっていうことじゃなくて、それよりもみんなが感じてる気持ちをすごく大事にしてほしいなと思うので、なんかこうちょっと違和感があればね、無理にその言葉を飲み込む必要なんてなくて、なんかもうそれはそのまましまってもらって全然いいなって思っているぐらいなので、逆にこうやってこう何度か私に相談をしてくれるっていうことは、私がそのみんなの役に立てているっていうことだし、私の言葉とか思いっていうのが一回はみんなのところに、なんかこうちょっと深いところに届いたのかもなっていうふうに私も思うので、すごく逆にありがたいです。本当にありがとうございますと思っているので、本当に皆さん申し訳ないと思わずに送っていただけたらなと思っています。はい、そんな感じでですね、あがり症を治す方法を本題に入っていこうと思います。はい、でこれ私もさ、すっごい昔あがり症でもう大嫌いだった。もうみんなの前で発表しなきゃいけないとか、一番嫌いだったのは音楽のテストが大嫌いだった。もうみんなの前でこう発表でこうお話しすることすらも嫌なのに、なんで歌わなきゃいけないんだと思ってた。それこそもう音を外すじゃんってそう、なんかこうリラックスしてさ歌わないと、歌なんてうまく歌えるわけないじゃんっていうものだし、うまいと思ってないものをみんなの前で披露しなきゃいけないのって何なのって思ってたから大嫌いだったし、そういう時にさ、なんか私はどっちかっていうと、まあ声とかも震えたりとかもあったとは思うんだけど、顔がすっごく真っ赤になるタイプで、もう見てわかる感じになっちゃう人だったから、やっぱりさ、みんなさ、顔赤くなってるよとかさ、もう 言わなくてよくないって思うけど、やっぱ言うじゃん、やっぱ見ちゃったら言っちゃうじゃんみんな口から出ちゃうじゃん致し方ない部分もあると思うんだけど、もうその時は昔は本当にうるせえよって思ってた触れてくれんなよって思ってたから、すっごいわかりますね、ほんとあれやめにしようよって思ってる、うん、ああいうね、こうもう緊張してるから赤くなってるんでしょって、緊張してるから声が震えてるんでしょって、野暮じゃないってだったら野暮じゃない、そこ突っ込むのって、って私は思ってますはい、なのですごく私もね痛いぐらいわかるんですけど、ただ、私もねこう、まあ、高校生の子たちに比べたらもう倍以上生きているということで、もうかなりマシになりました、かなり治ってきたと思うので、そんなね私の経験から少しお伝えできることを今日はまとめたのでお伝えしようと思います。まず一つ目なんですけれども、一つ目はとにかく練習や準備をしましょうということです。でこれね、私こう最初さ、それこそ覚えてるのは小学校の時の音楽のテストだけど、そこからまあ小学校、中学校、高校、大学とこう何回かこう人前で何かをさせられるっていう経験を積んでくるわけじゃないですか。でまあその時はもう本当に嫌だなの一心だったんだけど、何回かやってきて気づいたことは、あ、これしたことあるなっていう感覚に変わってくるんだよね。だからこうどんどんやっぱ慣れてくるっていう感覚が出てくると緊張って減っていくんですよね。そうだからこう同じこと、もう本当に何も考えなくても口からその説明が出るよっていうぐらい当たり前になってたら、なんかそれってもう緊張しないんよね。もうだってもう当たり前に覚えてるもん。だから昔だったら、じゃあ九九のテストしてみてって言ってね、ドキドキしたじゃないけど、もう今じゃあいきなりね、七九何って言われてもそんな緊張しないでしょ。でもそれって何回も掛け算を使ってきたからじゃない。だから緊張しないし、今私たちって日本語でじゃあ話しましょうって言われてもさ緊張しないじゃん。けどじゃあ英語でお願いしますって言われたら緊張するじゃないこれって単純に日本語は毎日喋ってる、毎日触れている、けど英語はたまにしかやらないとかさ、どうしよう、英語すごいやってる子だったらあれかもしれない、それだったら中国語をじゃあ話してくださいって言われると、え、何が知ってるかな、何喋ったことあるかな、何がわかるかなってすごい探すじゃん。それは慣れてないってことなんでね、同じ言葉っていうもののくくりの中ですらも、私たちは慣れているものだったら緊張しないけど、慣れてないものには緊張するっていうのはもう分かっていることなので、とにかく慣れるっていうこと、自分が話すことを何回も何回も練習するっていうのがいいんじゃないかなって思うんですよね。そうで、あとはそのね、じゃあ準備するっていうところなんだけど、準備するっていうとたくさん資料を持ってきて、なんかこう情報をこう揃える子がたまにいるんだけど、もちろんそれもすごく大事なことだと思うんだけど、やっぱりこう自分の手元にある資料に慣れておくっていうことがすごく大事だなと思うの。どれが今自分の手元にあるのかないのかを知っているっていうのはすごく大事。そう、大人の人でも、まあ、プレゼンとか発表とかするときに、もちろんねこの質疑応答っていう時間があって、もうその質疑って何が来るか分かんないわけってなった時に、普通に追って連絡しますって言うからドヤ顔で何言ってんだって思われるかもしれないけど、それについてはあの後でこう調べて連絡しますっていうのはね、大人でも使うのよ。だからもう自信持っていい今自分が持っている資料には、そう、今この、ね、自分の この決められた時間の中で発表する分のやつから外れているちょっとレベルの高い質問が来た時に、それはじゃあ後でゆっくりお話しできる時間を作りますねでいいのよ。そう、それを言える勇気さえあればいいの。そう、だからこう話す練習をするっていう、こうなんか言わなきゃいけないセリフを練習するっていうのもそうなんだけど、私はそれだけじゃなくて、普段から本当にちっちゃいコミュニティでもいい、もう本当に友達でも家族でも本当に身近な人からこう自分の気持ちを話す練習、そうあるでしょ、こう自分の気持ち我慢しちゃってることってたまにあると思うんだけど、そういう時にこうちょっとだけ今日言ってみようっていう、そういうちっちゃい勇気を出す練習っていうのをこう日々の中で積み重ねておくと、意外とそれがそういうこうプレゼンとか発表の時に生きるそう、これね、なんか意外と当たり前にやりすぎてて気づいてない人多いんだけど、すごく大事なことだと私は思っている。何気ないこういつもだったら諦めちゃう、こうもういいかなって思っていることが自分多いなって思ったら、ちょっとだけ自分の身近な人、言いやすい人から順番にこう自分の気持ちを言う、今日のご飯何がいいとかさ、今日何するとか、そういう時でさ、なんかこう、あ、何でもいいよって言っちゃってる人は特に自分の気持ちをちょっと言う勇気を日々積み重ねていくっていうことも、それも練習だからやってみてほしいなって思います。はい、そして2つ目、これは本当に酷なことを言います、本当に酷なことを言いますけども、大抵周りの人は自分で精一杯本当に失礼しちゃうよね。そう、こっちはさ一生懸命準備してさ、緊張しながら前に立ってるっていうのに、信じらんないって思うんだけど、実際さどうですか、自分が緊張しいだったらわかると思うんだけど、もう自分の発表の前の人の話なんかもうほぼほぼ聞いてなくないそう、これってね、大体みんなそうなの。みんなが発表する時だったらもうみんなそうだし、結構こう見てる人ってこう、なんかザクッとしか見てないんだよね。そう、だからあんまりこうみんなが見てるって思わずに、こうみんなはもう自分に興味ないんだなぐらいでいるのって、すごくなんかこう余裕ができるから思った方がいい、そうやって。うん、特にこうはーってこう視線がと思う人はもう自分だけが自分に集中してるって思って、あとはもうみんなあの今日の夜ご飯のこととか考えてんだろうなと思って推しのこととかしか考えてないでしょ、私のこと見てないんでしょっていうぐらいの気持ちでいていいなって思います。そう、なんかこうどうしても自分がこう緊張しちゃう時って、その発表のその時間のこととかをもうすごいことだと思ってやっちゃうじゃない、こうもう今から私はもう意味わからんぐらいのことをするんだみたいなまあそれは自分が嫌なことをしなきゃいけないってなってるから、まあそれはそうなんだけど、でもそれをあえてすごいことにしない、もう本当に自分が生きているもう長い人生の本当に一瞬、もう瞬きだと思う。そうなってきたらもう誰も覚えてないやろうなって思いながらやるっていうのはすごく大事です。そうだってさ、365日あって、そのうちの1日が全部24時間あって、その中の1時間30分ね、場合によってはもう5分、2分とかってなったらさ、覚えてられないぜむしろそれでその一瞬をずっと覚えてる、その一瞬覚えてられる人がいたら、もうその人はめちゃくちゃあなたのこと好きだよそう、そうやって考えていこう、そうやってこう思考を転換していこうで私は思うようにしてます。はい、で あと最後にね、ごめんね長くなっちゃってるんだけど、最後に私がある程度克服してから気づいたことだし、今自分が大人になってね、うん、思う、まあ年も取って思うことなんだけど、緊張していることって全然悪いことじゃないって思うの。っていうのも、私は緊張しているなっていう人に会った時に、そういう人の言葉ってすごく信頼できるなって思ってるし、なんかこう緊張している人っていうのはすごく真面目でまっすぐな人なんだなって思うから、逆にすごく好印象を持つことが多くて、というのもさっきからね、ちょっとずつ言ってることと被っちゃうんだけど、例えばこう何かお話をしてくれるときに、その人が緊張してるってことは、そのまあね、こうたくさんの人の中の一人が私なのかもしれないし、1対1で私なのかも、それも分かんないけど、ってなった時に、前の人が緊張しているんだったら、それだけこう伝えることにこう重きを置いてくれてるというか、重要性があるっていう風に思って、すごく準備もしてくれてる、で大事なことだとも思ってくれてるっていうのはすごくありがたいことだなって思うので、なんかそういう人の言葉って私は信頼できるって思うから、全然悪いことじゃないんじゃないかなって最近思ったりしているんですよね。だから緊張しちゃダメだって思ってるんだとしたら、別に緊張してもいいのよむしろこれは語弊があるかもしれないけど、緊張せずに何でもねバーって喋ってる人の言葉と、緊張して一つ一つの言葉をこうゆっくりこう丁寧に話してくれる人がいるんだったら、私はその人の言葉の方が重みを感じるんだよね。そうだから、うん、なんか決して悪いことじゃないなって思うから、それはちょびっと頭の隅っこに置いといてくれたら嬉しいなと思います。そう、少なからずちょびっとの緊張というかっていうのは大事かなって思いますね、自分を奮い立たせる意味でも。うん、できっとその緊張感って、まあ今は学生でね、それこそ私がさっき言ったみたいに、いい食い気振り切るみたいな感じで言うやつとかが言うやつとか言って言う人がいたりとかすると、はぁはぁってなっちゃうかもしれないけど、うん、後々見た時にその緊張感を持ててる人って好感を得られることの方が多いと思うから、全然そういう、もしかしたら嫌な思いをしたことがあるかもしれないけど、気にしなくていいんじゃないかなって思います。今の自分ができる精一杯をすれば、それに何だろう、なんだよって思う人なんていないし、いたらそんなやつ知らねえよって最終的にすごい私が性格悪いかもしれないけど、うん、そんなの全然気にしなくていい。そんなよくわかんないこと言ってくる人の言葉なんて、それこそ飲み込まないでほしいって私は思います。あ、ごめんなさい、すごい長くなっちゃった。そんな感じでお返事をさせていただきます。すごく長くなっちゃったんですけど、もしちょっとでも参考になってれば嬉しいなと思います。というわけで、またすぐお会いしましょう。カラでした。バイバーイ。